もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
74歳です。
結婚してます？
あ、してないです。
離婚して一人なのか。
離婚して一人です。
離婚してから何年ぐらい経つんですか？
もう40年。
もうかなり長い間一人で生活してるわけですね。
はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
あの娘との生活がうまくいかないので。
お嬢さんっては何歳ですか？
38です。
38歳。うまくいかないっていうのは具体的に言うとどういう、
ちょっとしたことで喧嘩になっちゃうんですけど、
うん、
ここ1ヶ月ぐらいも口聞いてないんですよ。
はい。
それで話しかけても、
はい、
話しかけないでとかね。
あ、話しかけても無視するんじゃなくて話しかけないでくれという言い方をするんですか？
そうなんです、はい、
かなり反抗的な態度ですね。
そうですね。でも口も聞きたくないとか、あとはもう老後の面倒も見ないし、
はい、
もう一切話しかけないですって言われるんですけど、
はい、あなた74歳って言いました？
はい、はい、
離婚したのは40年ぐらい前って言いましたね。
そうです。
それで40年前っていうと34歳ですよね、離婚したのは。
そうです、はいはい。
離婚してから子供を産んでんの？
あ、そうです、別れてから。
なんで離婚したんですか？
あの相手の方が仕事をしてなかったんですよ。仕事があんまり好きじゃないみたいでしたので、
はい、
それでちょっと一緒に生活できないってことで、
はい、
離婚っていうか籍は入ってなかったんですね。
ということは40年前に離婚をしたっていうけれども、
はい、
籍入ってなかったわけですね、もともとが。
入れようとしたんですけど生活力がなかったので、
うん、
それで辞めたんですね。
わかりました。要するに同棲していたけれども、
はい、
別れて38歳のお嬢さんが生まれてからこのお嬢さんと二人で生活を始めたということです。
はいはい、
はいはい、わかりました。
はい、
このお嬢さんがこういうように口も聞かないでくれっていうような関係になってしまってからはどのぐらい経つんですか？
1ヶ月弱ぐらいですね。
ということは最近の話ですね。
はい。
で、なんでそんな口も聞かない、話しかけないでくれなんていうところまで行ってしまったんですか？
最近ちょっと義理の兄が亡くなったんですけど、
うん、
その時に納骨の日があったんですね、
うん、
それに行く予定だったんですけど、私のわがままで行かないっていうことになったんですね。
はい。
義理の兄にはお世話になったので、
はい、
娘も行きたかったと思うんですよね。
はい。
でそれが行けなかったのと、あと亡くなった兄のところに、
うん、
ご霊前のお金を二人で持ってったんですね。
はい。
で娘はお世話になったからっていうことで私より多く持ってたんですよ、金額的に。
はい。
で私はそれなりに持ってたんですけど、
はい、
ちょっとお友達とかに聞いたらちょっと多くないって言われたんですね。
はい。
で私は自分の持ってた分を返してもらったっていうかね、はい、私のわがままでそれも娘がよく思ってなかったと思うんですけど、
はい、
そうそうそう、そういうことが重なって。
今の生活はどうなってんですか？
ここに来る前に一軒家に住んでたんですけど、
はい、
そこをちょっと売りましてマンション買ったんですね。
はい。
でマンションで今二人で生活してるんですけど。
ということは親の面倒は見ないと言いながら、現実には親の面倒を見ているわけ？
あ、今はですね、
うん、で今日のあなたの相談っていうのは
ですから、このままの状態で行くよりは、
うん、
私がこのマンションを売っちゃって、
はい、
一人で生活した方がいいのかしらと思ってたんですけど、
はい、お嬢さんは親の介護はしないと言いながらも自分一人で生活を始めようとはしていないんですよね。
お金が貯まるまでですね、
はい、
ここにいるみたいなこと言ったんですよ、そのトラブルがあった時に、
はい、
でそれがいつ貯まるかわからないですし、
うん、
それも本当の気持ちなのかもわからないですから、
うん、
この先
金崎38歳のお嬢さんとの関係をどうしたらいいかということですね。わ、はい、かりました。今日はスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマドモデル愛先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、はい、どうもこんにちは。
こんにちは、はい、
兄っていうのはどなたのことなんですか。この兄の、
私の姉の旦那です、はい、だから、
はい、お母さんのお兄さんってことですね。
そうです。
はい、そしてお嬢さんもそのおじさんにはいろいろ好きだったわけだよね、はい、結構ね。
そうなんです、お世話になったので、
ね、それでお母さんが体調悪いかないかで納骨に行かなかったんですか、この時は。
はいはい、
お体悪かったわけ
っていうか、私のままだと思うんですけど、
うん、
兄弟あんまり会いたくなかったんですよね。
それでこれが決定的に結構なってる気がするんだよね。
そうですね、行くつもりでいたんですけど納骨に娘は、
うん、
で急に行かないって言ったので、
うん、だからお母さんのこういう態度、ここになんかお母さんの本質を娘さん見たんだと思うのね、はい、そしてその本質っていうのは長い間暮らしてきてる時に何か共通しているものだったとか、そういうことなんじゃないかな、
はい、
うん、だからまあお母さんやっぱり嫌だっていうなんか思いがきっとあったんだろうね、この時ね。
かもしれません、
うん、それはお母さんから見るとどういうものだかわかる。
この間褒美になる前に聞いたんですけど、うんうん、学習能力がないとかって言われたんですよ。
というかね、それは学習能力がないんじゃなくて、行動の動機がいつも同じなんだっていうことに気づいたんじゃないの。
そうかもしれない。
だから自分のままでここまでは不愉快なぐらいで娘さんも感じたけど、その次よ決定的なのが光電王の一部を返してもらったわけ。
あ、そうなんです。娘が私よりも光電多く持ってたんですよ、金額的に。で、私がちょっと少なめに持ってたんですね。
うん、
でまとめたらちょっと結構長くなったので、お友達に言わせるとそんないっぱい持ってく必要ないんじゃないって言われたのと、
友達はでも全然こういう関係わからないもんね、だってね。
はい、
それで普通だったら娘の方が香典多くなったら、
はい、
自分も香典を付け足すんだったらわかるんだけれども、やっぱり常識的にはありえないことです。
はい、
そしてこのありえないことであることは分かります、まず。
はい。
そうするとお母さんの動機っていうのがこういうもんで、娘がこれまでずっと我慢してきたようなことだったんじゃないかしら。
はい。
そうするとね、結局お母さんのこういうのは、まあ、ケチから来るとかそういう問題もあるのかもしれないけれども、やっぱり自己防衛なんだよね。
はい。
自己防衛の強い人はね、まあ、なんかやるだろうからってあんまり助けてもらえなくなると思う、やっぱり。
はい、
助ける気がなくなったんだと思うんだよね、お嬢さんにね、やっぱりね。
はいはい、
うん、だから僕もあなたのことを責めてんじゃなくて、いろんな個性があるからいいと思うんですよ、それはね。
はいはい、
でもそれは問題を起こす個性だってことは間違いないよ。
そうですね、
うん、本当に。そして、はい、すぐまたお母さんが対応するとね、
はい、
マンションを売ってなんて言い出すと、
はい、
やっぱりなっていうことになるよね。娘も結局信じる気持ちもないし、こうなったら、
はい、
っていう、なんか娘さんにもなんか寂しい思いさせるかなって気がどうかしらするような気がするんだけれども、
はい、
お母さんとしては本当は心細いし娘さんと言いたいんでしょ。
そうですね。
娘さん今働いてることは働いてんだよね。
はい。
それでお母さんの生活費っていうのは今誰が出してんの。
娘が全部、光熱費全部、かかるお金は払ってます。
じゃあ基本的には娘さんの離れたらお母さんやっていけるの。
ですからここのマンションでもう一人で生活した方がいいのかなとは思ってたんですけど。
だからね、今回の話っていうのは、
はい、
これまで二人が生きてきた時に、ただ目の前の生きることで一生懸命お母さんやってきて、それが人生になっちゃったわけだけれども、
はい、
もっと普通の親子としてのね、
はい、
手応えと共有する生活の楽しさっていうか、まあ、二人で一生懸命やってきたよねっていうような心の部分だよね、
はい、
にわざと目を向けないでね、
はい、
ただ目の前のこと目の前のことでなんかやってきたような、その結果憎む必要もないお互いが水分がパッともう全部干上がっちゃってカツカツにな気持ちになってしまっているというなんか話に感じるんですよ。
はい。
一番いいのは これからどうなるか分かんないけれども、
はい、
2人でそれこそ1週間ぐらい温泉でも行って、
はい、
なんか38年お互い大変だったけれども全て忘れて1回お前にプレゼントするよぐらいのそういう時間を持てるとかいうことってやったら再スタートが切れるような気がするんだけれどもどうなのかな。常に自己防衛のこれはどうするこれはどうする、それでついには香典まで返してもらうというようなあまりに生々しい現実だけが親子関係になってしまった気がするんですよ。それは娘さんとしてもたまらないと思う。お母さんとしてもこのまま自己防衛だけで人生を終えたらつまらないと思う。まあ、一泊でもいいから一回温泉でも行って、それでちょっと話し合ったらどうかしら、これからどうしようかって、お前も私も孤独だよねって、そんな正直
に話しかけても返事もしないですから、
まあ今はね、言葉で語りかけてもダメだったら娘にまあ好きななんか作っておいてあげるとか、母としてできなかった思いぐらいを突破口にして話し合ってみるということで、こちらがこうした方がいいよああした方がいいよっていうのはちょっと言える立場にないと。またでも心理学的にこういうケースでねどうなるかもう一回加藤先生に聞いてみたいなと思いますので、
普通の常識でいろんなことを考えてもしょうがないと思うんですね。っていうのはここで返してもらうっていう話してましたけど、いろんなことが非常識なわけですよね。いわゆる常識では考えられないようなことが起きてるわけですよ。だからお嬢さんはおそらく人と一緒に生活をしていくっていう当たり前の社会性っていうものが生まれてからずっと教わってきてないんですよね。だから話しかけないでくれと、口を聞かないでくれ、親の面倒見ないと言ってもその言葉をそのまま受け取ることもないと思うんですよ。おそらく心の中ではお嬢さんは親の面倒は見ないと言いながらも親と別れることを望んでいないと思うんですよ。口で言ってることと本当に心の底で無意識で求めているものとは違うと思うんですけど、つまりこうなるのにはいきなりこうなってるわけじゃないんですよ、このお嬢さんを産んだ時から、普通の社会性を身につけるような生まれ方をしていないわけですから、それで40年経っていきなり人間とはこういうもんだって言われたってそれは無理ですよ、となると社会性っていうことは一切考えないで人間が根源的に望んでいるのは何かっていう点から考えると人と関わりながら生きていくっていう、一人じゃ生きることではなくて人と関わりながら生きていくっていうことが根源的なことですから、74歳と38歳で口は聞かないと言いながらそう覚悟を決めて一緒に生活したらどうですか。
じゃこのままの状態でってことですよね。
ということです、というのは僕はそう思います。
はい、
はい、よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
失礼します。
人間が正常であるためには人と関わっていることが必要です。